あなたのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも始まりました、ゼロワン寿司のおかしましラジオ延長戦、
はい、
ということで
延長戦、別日に延長戦
いや別日にね、
同一カード延長戦みたいな。
いやいやいや本当に、いやこの間ちょっとね時間なさすぎてさ、
そう、ね、
今日も意外と時間あんまりなくな
って、まあだから2回で1回分みたいな感じ
で、そうですね。で前この間ねちょっと 1.1 のね振り返りをね全部はしてないんで、ちょっとまあ、まあ、タイトル戦だけちょっと結果だけちょっと言
い、メインに時間を使いすぎたもん。
そうそうそう言いたいことだけ全部言う。ただね 1.1 バカなのがさ、7試合中5試合タイトルマッチっていう、もう、
まあ、
お年玉工業ですよ本当にこれ、
まあ、1.4 と同じですよ
本当。そう
タイトルマッチ全部やるみたいな。
そうそうそうでまあいろいろありました。タイトルマッチ、まず UN ヘビー級選手権試合、
フォーエ
マッチスーパータイガー王者対、はい、横山義和、神風、ハートリー・ジャクソン、
うん、なんだろうこのごったにカード
ごったにって感じでしたね。確かに
とりあえず余ったシングルプレイヤー全員集めましたしかも うち2人ブルーマー
だって。そうそうだからさ、横山とかは分が悪すぎるっていうね、うん、だからね、誰だっけな、ハートリー・ジャクソンか誰かがなんか上からスーパータイガーやろうとしたときに、コーナーに、ね、登ってたから、うん、あのなロープを揺らして落とした。でハートリー・ジャクソンが寝てる状態で神風におい押さえとけって言って、でコーナーに登って、もう分かりますね、神風がロープを揺らして、
まあまあ ね、
そりゃそうやろ
一応さ神風横山ラインが最近こうあるじゃないですか。
うん、ちょっとね。
まあ、神風が横山にしっかりしろと。
そうそうそう。
いやーだからそことかもありつつなんだけど、じゃあシングルでいいし、こうこのよ放映、しかもスーパータイガーが放映っていうのが私はねたまらないです。
あそうだ。
あのスーパータイガーってなかなかねこうあの格闘技路線の選手じゃないですか。
はいはいはいはい。
タイガーと名がついてんだけど、飛び技の、うん、だからタイガーマスクのタイガー、ね。スーパータイガーってリングネームが結構代々使われていたので、ね、
うん、
あのタイガーマスク、初代タイガーマスクの人が格闘技路線になってからの弟子って。
ああ、そう。
だから、そうそうそうそう。
だから飛ばへんね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
こうね、お客さんがタイガーマスクのような空中殺法を見せるかと思うと、
うん、
ガチガチ蹴りを入れるっていう。
あれ思ってたの違うみたいな。
そう。でもね、最近こうプロレスに、うん、プロレスを中心に活動するっていう感じでもなかったんだけど、もう最近すごいゼロワンとか全日本とかでもチャンカン出たりとかしてて、
でこれがそうですね、横山から取りましてスーパータイガーが防衛ということで、
はい、
いやね、横山神風ラインは数年前のそれこそ横山が UN ヘビ取ったりした時期とかがあるから、ちょっとね、
そうい
ろいろ、
でも神風はすごく欠場前も欠場後も横浜に行くのがちょっと面白いね。
欠場からね復帰してね去年、
うん、
嬉しい限りです。で次、
はい、
世界ジュニアインターナショナルジュニア選手権試合、
はい、
ショーン・ギネス、あ違う、だから世界ジュニア&インターナショナルジュニア、
ジュニア2冠ですね、
2冠、
ジュニア2冠、
ジュニアの2冠、ショーン・ギネス対高岩達人で、ショーンが勝ちまして防衛いたしました。
あ強いね、
強いよ、いや体めちゃくちゃ分厚いのにめっちゃ飛ぶからさ、
一回落としてまた取ってだけど、
鈴木小太郎から取って
小太郎から取ってんだもんな、
そうそうそう
小太郎から取ってんのがまたすごい、
初防衛だから小太郎から取って、1回目の防衛ですね。
あ
そう、いやショーンいいよね、
ショーンはいい、海外に行く前に帰化させよう。
帰化の話どうなってるの？
早く帰化させて、海外に行けないようにしよう。このままだとまた WWE とかに。
本当だよ、ちょっと。
絶対声かけてるもん。
ねえ、帰化は？帰化してないよ。
早く帰化させよう。
そのお知らせを待っています、我々は。いいですね。高山さんがね、またこのベルトに挑戦したりするっていうのがちょっといいですよね。まあ、なんか。で次が、インターナショナルタッグ選手権試合、
はい、
次これで1日この日に入団発表されました、
入団最初の試合だ
そうです、杉正宗対、日高菅原組、
いいカード
いやー面白かった、
杉正宗組最高、正宗よくない、
いや正宗いいね、あ私あんま知らんねん
でしょ、正宗ってあんまりこう、うん、 なんかあの、ね、あのどっちかっていうと大阪とか中心で、まあ、地方の選手だからあんまり
日本
じゃない
東京ね
東京ね東京で見られる機会ってこうたまに来るんだけど、はいはい、すげえいい選手でしょ、
うん、またさビジュアルもさ杉もさあのちょっと着物っぽい感じで、うん、あの刀持って出てきてさ杉サムネもそうじゃない
昔だからねあの道の駅時代に義経っていうリングネームだったから、ねうんはいはいはい、だからあの技名とかも、うん、あの壇ノ浦とか一ノ谷とか源平合戦にちなのものなんだけど、はいはいはい、で政宗はもちろん伊達政宗、ね
うんうん、
であのまあ、伊達政宗なんだけど雷霧とか骨ばみっていう日本刀の昔の名前で、まあ、あんまり伊達政宗関係なかったけどでもそうそうそういいタッグでしょ見た目も含めて、
うん、
でガンガン飛ぶし、
うん、いや杉がいい
まあすごいよね
いや最近ちょっと私杉好き
あ、
まあ、
あの飛び技は惚れるよね、
うん、
見たらもうえっていうあのさ、うん、なんつんだっけなあのロープ渡ってのドロップ
キックあるあるあるある
なんて技目忘れちゃったんだけどあれすごいよね
あれすごい
しかもさ、うん、ロープ渡るっていうしかさ、うん、走ってない
走ってるしかももう捉えられないもん本当に
トトトトト、
うん、
なんか多分、うん、ロープ渡るっていうののイメージの3倍速ぐらい
だそうそう本当に
あれすごいよね、うん、初めてのように衝撃を受けたもん
いやうんえってなった
あれ壇ノ浦ってさフィニッシャーさフィニッシュ壇ノ浦決まった、うん、あれだよねあのスワンダイブ式の、
うんうん
ドラゴンラナだよねあのスワンダイブでそびついて前方一回転して相手に組みついて今度バク転して巻き込んで
そうそうそうそう
あれさよく分かんなくない、
うん、一旦こうなんていうの
一旦前に回って後ろに回るじゃん
でしかも気づいたらもう肩ついてる
そうそうそうそう
あれすごいんだよ
な、うん、あれ普通スワンダイブ式ウラカナナをウルトラウラカナナって言うんだよ飛びついて要するに前方回転しないで普通に飛び、はいはい、スワンダイブで飛びついてくるっと後ろに回る技があります
でしかもさそれで相手が飛んでったりさなんていうのそうそうそう落ちたりするだけじゃないですか、
う
ん、
そうでそれで巻き込む技がウルトラウラカナナってあとドラゴンラナって言って、うん、トップロープから前宙して飛び乗ってっていう、あのドラゴンゲートのドラゴンキッドが使う技なんだけど、があってそれをスワンダイブでやるっていうわけのわからない技
しかも3取っちゃう
そうだから最初ね誰かがねウルトラドラゴンラナってもうバカみたいなウルトラダンノーラですね、いやすごい技ですよ
でこれでまあ、入団して初の杉選手が取りまして杉正宗組が新王者となりまして
この後気になる動きが試合も
そうだから4回防衛してるんだよね5度目の防衛に失敗しまして
さすが当時高組が
この組めっちゃ好きやねんけどさ、まあね、菅原がさ行くと今まで楽しかったありがとうって言って2人別れて帰ってきたらしくてそのコメントのブースでこの後どうしちゃうの私もっと見たいんだけどと思って
そうねだからまあやっぱり菅原平屋組ってさ、
うん
なんだろうまだ越境タッグっちゃ越境タッグなんだね、うん、本体とブーズルでだから逆に言うとジュニアを盛り上げるために2人行くんだから、
うん、
ジュニアがまだ過ぎて新戦力が入ったし、うん、正宗も今回ゼロワンに加入してきたわけじゃない、
うん、
で盛り上がってきた時に、
うん、
じゃあ菅原と日高が今まで通り組むのかっていうとそうじゃない道を選んだんじゃないかなと俺は解釈している、うん、
分かる分かる、
うん、
まあ落としたしみたいなね
そうそうそうそう
で最近発表された1月14日のカードがカードっていうか、試合内容がだから日高組対菅原組でなんていうのドラフト、
うん、
で選手取っていって対抗戦みたいな、
うん、これ問題は思うんだけど日高軍というものの、うん、日高駅との人望のなさというのがリーダーとして
でも選ばれたらもうそっち引く
しかないでもさこう菅原軍はね、うん、ブーデュー中心に組み上げればチームワークが大事じゃない
ですか。でもブーデュー軍ね、あんまりいない。
あ、そうか、その日メンバーが。
ね、もう田中さん、あ、そう、それでまた決まってるのが、田中、横山はもう、技交換マッチで、ここはもう決まってんねん、シングルが。
だからそうか、それ以外のメンバーってなると、
そうそうそう、
それ以外になると、これ、これ重要なのはハートリー・ジャクソンだな。
やっぱりあ、これじゃねえ、ここじゃない。決まってよ。
全部試合出てたっけ？
参加メンバーだけなんか名前が出てた気がするけど、ああちょっと書いてないですね。14日のやつ書いてないですね。
でもそれこそだから今のさ、 チャンピオンクラスのショーン・ギネスとかさ、杉とかがさ、うん、どうなるかだよね、
うん、あ、違う、杉は出ない。
あ、そうか、杉はそうか、
昼に、シードリング。
あ、そうだ、そっちだ、
スリーウェイかな、
謎のスリーウェイ。
そう、杉対誰だっけ、
飯田美香と、
とさ、フードに最近入ったアスカさん、
謎のスリーウェイ
のがシードリングで12時からなんか組まれてるので、ちょっとその日はね、
日向君にはぜひ、だからあれですね、あの二丁拳あたりを呼んでいただけるとあの円滑に進むんじゃないでしょうか。
そうですね。
あとはあれ、その日はあとタッグマットね、
タッグだから、それ全部、それ
そうかそうかそうか、
ドラフトで全部決めてっていう感じで、これどっかに乗ってたと思ったけどね、まだまだち
っちゃい、
まあまあまあ
まあ
まあまあまあまあまあまあということで、
そうですね、いやなんか面白い動きが、いろいろ動いてますね、ゼロワンも。
で、次が、NWA インターコンチネンタルタッグ選手権が、
うん、
解明しました、
うん、
鈴木秀樹に解明させられました、
はい、
岡本正幸吉江豊対、はい、佐藤浩平、鈴木秀樹、こちら王者組
ですね。いやまさか取るとは。
そうが、まあ浩平秀樹が落としまして、うん、岡本正幸吉江豊さんが取りました。
そう、いやまさかですよ。
そう、3回目ぐらいの
挑戦かな。そうだね、浩平鈴木秀樹って負けるんだみたいなね。
ね、びっくりするよな。ほんでさ、解明せな挑戦させ
へん。そうね、将軍岡本が本名を名乗らないと挑戦させませんっていう。
いや本名じゃ3択。
一応ね、
一応3択。
あれは選択肢ないよ。
で、岡本さんが今度、チャンピオンになって、チャンピオンの言うことだったらいいでしょみたいな感じで、うん、将軍岡本から改名して岡本正幸になって、改名して将軍岡本になりました。
関係のね、関係各所が面倒くさくてしょうがないね。あの今やっと岡本正幸で慣れてきたところなのに。
そうで、あのね、この対戦カードとかさ、あのビジョンに発表されるのもさ、岡本正幸にしてたりするわけじゃないですか。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、しかも将軍岡本っていうか岡本さん、もうどっち読めばいいか分からなかったけど、うん、将軍岡本は最後いろんな団体に出てるからね。
そうそうそうそ
う、影響が大きいんだよ。
大日本なんか間に合ってなかった。
何も全然間に合ってない。
だからビジョンは将軍岡本だけど、まあ、コールはだから岡本正幸とかね。
そうそうそうそう、だってその事前に作っちゃって
るから、ね、もうっていうね、うん、でまたみたいな感じです。
これがだからどうなんですかね。だから、うん、もう鈴木がどうするのかと、
うん、鈴木どうするのか、本当そうです、
ね、鈴木佐藤浩平組が今後続くのかってのもあるしね、
うん、
まあ、これはね、あんまり続いてもいただくとね、強すぎてちょっと。あとこの2人にやっぱりシングルやってほしいんですよ。
あ、やってほしい、見たい。
そう、
ここ対決見たい
です、ね、そうそうそうそう。あと浩平はさ、結構ゼロワンでさ、パートナーがちょこちょこ変わるじゃない、
うん、
まあシングルプレイヤーでもやっぱ浩平関本組好きなんだよね俺。
あ、分かる分かる分かる。
でこれまだないんだけど、うん、関本鈴木秀樹組っていう別の枠があるんだけど、これどうでしょうか。そろそろ
いいですね、うん、
これ別の枠だって、別枠としてあるん
ですよ。いいですね、はいはいはいはい、
いや、
はいはいはい、
これと秀樹無関か。
そうやね、だから
秀樹も浩平も今無冠だよね。
うん、大日本も落としてるしね。
そう
ね、
そうそう、だって一時期大日本とゼロワンと、
そうそうそう、持ってた
もんね。ああ、今鈴木秀樹無冠か。次どこ行くんだろうな。一応本人はあれだよ、新日本のケイオス入りを
今しよう。金積んでケイオス入りする
んだ。そうそうそうそうそう。
あ、違うわ、金くれって言ってるか。
ケイオスに入るから、うん、あのなんか、そう、え、じゃ手付金は何かの賞金を手付金にするって。
あれじゃない、あのシュープロじゃなくて。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
どうなんですかね、
そう、それはそれでも
技能賞の得点は、うん、あのそれじゃないか、ケイオスリーじゃないかって。
いやでも新日本に絡むと鈴木対鈴木が見れるからさ、
まあ、
見れ
ないかな、わかんない、もう
めちゃ
くちゃ見たい。いやケイオス今多すぎるから、
うん、
ケイオス多いからね、うん、だからどうすんだろう、ね、いやこれケイオスリーしたら超笑うんだけどな。
笑うよ、爆笑だよ。
でまあそこで見たいのは俺は、うん、棚橋鈴木秀樹、
あ、
バックセーバージュニア鈴木秀樹、いろいろありますからね、
妄想が広がりますね。
で
メイン、で最後メインが世界ヘビー級、
これこれが散々、
まあ、めっちゃ喋ってたからもういいでしょう。田中将大対小畑優作ということで、小畑優作が取りました、うん、
で電流爆破戦が、
電流爆破戦が、
でもこの電流爆破戦の日に、うん、私は正直ですよ、
うん、
だからこの日はさ、この1月1日は、うん、小畑田中将大 ットもあるし、いろいろあるけども、まあいろいろタイトルマッチも多かったじゃん。うん、次はタイトルマッチじゃないけど、うん、日野裕二佐藤浩平という、
そう。
カードが組まれていて、で、俺さ、うんうん、前の宮本、宮本大和もさ、うん、その前にさ、日野田中正と公平関本組が組まれてて、セミでそれでメインどうするねんだったけど、
う
ん、多分、
今回ね、
大阪ボレ、多分公平拾ってセミとかでしょ
多分ね。だってメインはもうタイトルマッチでしょ。
だからこれセミでしょ。だってセミぐらいのカードじゃん。
セミがその日野対佐藤公平でしょ。
また食われるんじゃねえかっていう危機を毎回毎回、ね。あ、これじゃん。
そう、出てきました。1.14 道場マッチのドラフトする選手たちですね。日高菅原に選ばれる側ですね。小畑優作、大谷、高岩公平、ショーン、
横山、
これは決まってるじ
ゃん。あ、そうか。
で、岩崎、福島、神風。
ああ、そうかそうか。
あ、でもそうか。でも横山対田中将人は決まってるけど、どっちがどっち取るか分かんない。
そうかそうかそうか。なるほどね、面白い。それは
それもう田中さんの取り合い
か
な。これ
だからね、面白いのはさ、うん、岩崎取るか福島取るかみたいなところが面白いね。
あ、うわ、うわ、気になりますね。
多分だから、まあ、戦力的に言うとぶっちゃけ岩崎、福島は、
うん
うんうん、そのまあ
体重も違います。
一番やっぱり若手だから一番下じゃん、うんうん、どっちをより評価してるかって話になってるよね。
日高
菅原それまで、
はいはい、
あとだからついになる選手がいてさ、うん、大谷高岩どっちかみたいなね、まあ、両方でもいいんだけどもちろん、あと微妙なところが小畑をどうするかなんですよ。だからチャンピオンだから1位指名するのかどうか、
うん、そうですね。
いやでもここで1位小畑じゃなくて公平みたいな線も
あるね。
さあこれは面白い。
うわ、ちょっともう
面白い
してるドキドキですよ。でそう、田中横山がさ、うん、最近横山くんがずっとあの技交換マッチって言って、
あそう、ね、
初戦が日高行くと、うん、で日高が、カバン、横山を登ってきたカバン使って反則負けで横山が勝ったのね、うん、で2回目が、加藤浩平かな。
そうだね。
あ、で、じゃあ、あ、さ、あ、そうか、
加藤や、浩平やったよね。
浩平やった。浩平やって、浩平は自分の技を出して、
うん、
あのこう組んでてさ、上げて、背中から落とせば、
うん、ファルコンアロ
ー、あ、それやって、反則負けして、横山くんが勝ちました、ね。で、3回目が高岩さんとやりまして、お互い同じような技を使い、レフリーがデスバレー
と。2人ともデスバレーがフィニッシャーだもんね。
うん、いや、俺、これ、横山の技だよとか、いや、これ高岩だよって なるのが、いっぱいありすぎて。レフリーが混乱して両者反則負け。
どっちもデスバレーがフィニッシャーだからね。
わかんないよみたいな。
これのさ、俺も技交換マッチの割に、うん、横山って、うん、あの彼しか使わない技ってほぼないんです。
そうそうそうそう、
あの目立ったこれっていう技が、
う
ん、まあ言っちゃうとあんまりないから、
う
ん、技交換マッチなんだけど相手が困る。
そうそうそうそう、だからツイッター上で仲決まってんけど、田中さんもお前の技なんかあるみたいなとか言われてたりもしてた、
うん、だってラリアットもパワーボムもデスバレーも全部高いわ、得意技だからね。
そうそう言ったらだからメンチ切り、
あ技か、ね、まあ、カバン王だ、
カバン、まあ、これは
ハート取られちゃうでしょ。
そうそうそう、
うんこすわ。
あ、違う、2回目あれだ、スリーウェイだ、急遽その日に決まったスリーウェイだ。前日に決まった日高横山神風で入って、でしかもだからカバン OK になった。
あ、なるほど、ね、
で横山くんはいつもの、スクールカバンみたいなの持ってきて、うん、日高さんがでっかいスーツケース持ってくる。
あ、
確かにカバンです、
マラモン兄弟。
で神風さんはいつも のドライバーが入っているカバンを持ってくる。
あ、工具箱ね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそれ。
なるほどね。あ、なるほど、カバン三段活用。
そうだからカバンは OK なんだけど、だから神風さんが中身出そうとしたらもうレフリーの中身はダメだ。
なるほどね。
外は OK だけど、
妙なルール
っていう。
なるほど。
そうだ、
それが一番最初。あれプラスチックだから結構硬いでしょ。
そうそうそう、しかも中重り入ってる。
一番最初重り高い。
そう、
ああ、これ面白いね、
うん、このマッチね、 1.14 のドラフトマッチね、うん、気になりますね、本当に本当に。だからその日に試合前にリング上で公開ドラフトを行うと。
これも結構好きだよね、このリング上で決まるやつ。
いいよね、
結構いいね、あの綱引き、綱引きとか、綱引きゼロワン多いじゃん、
おいおい、
綱引きとかさ、そういうの結構好きなんですよ、あれ俺、
あのくじ引いたりと
か、ね、そうそうそうそう、
いや、いいですね。 だから、タッグとタッグ2つシングル1個で、あと技交換マッチが
あるね。なるほどね。
そうそうそうそう。っていう感じですね。はいはいはい、でですよ。じゃあ、はい、1.4 の話しますか。
もうあんまり時間があれなんだけど。
時間があれですね。
まあでもまあ、まあ、1.4 みんな見てください。
どう
やって。いや、シュープロ、あ、新日本プロレスワールドに入会すれば、そうです、簡単に見れますから。
簡単に見れますから。
ぜひ。あの、まあ、見てほしいのは、うん、クリス・ジェリコ。
あ、
本当に俺今年はもうクリス・ジェリコを見に行ってよかった。本当に 1.4 クリス・ジェリコ見に行ってよかった。
はいはいはいはい。
なんだろう。まあ、だからね、うん、何がすごいっていうか、うん、もう俺がね、クリス・ジェリコの凄さを語るなんてね、もうそんな、うん、本当に
語り尽くされてる
よ。そうそう、ごめんなさいみたいな感じなんだけど、あの日、はい、クリス・ジェリコ4つぐらいしか渡ってないんですよ。本当にそれなんですよ。
はいはいはい。
でもだから、よくプロレスって、引き算だっていうことを言うんですよ。
うん、
鈴木みのるとかも言ってて、
はいはいはい、
技は少なければ少なくていい。うん、
でジェリコもどんだけ盛り上がるか。
そう、ジェリコも本当にそれで椅子でぶん殴ったり顔面殴ったりする以外は、うん、あのまあ、フィニッシャーのウォールズ・オブ・ジェリコ、
うん、
ウォールズ・オブ・ジェリコって言ってますけど名前かっこよくね、うん、逆エビだったんですよね。
そうね、
いや本当にこれ逆エビですからね、ただの、
う
ん、
そう
で逆エビとあとライオンサルト、あのセカンドロープからムーンサルトやるやつ、
うん、
だからリング外に飛んでるとあのラケブラーダだけど、じゃなくて中に
ね、
まあ、ラブファドーラっていうんだけど、という技と、あと三角飛び式のドロップキック、あのコーナーに1回セカンドロープに飛び乗ってからドロップキックするっていう三角飛び式のドロップキックぐらいですかね。
すごいよな。
ぐらいですかね、使った技本当に。あとはまあコードブレーカーってフィニッシャー、
はいはいはい、
この4つだけですよ、使った技。
すごいですね。で
ケニー・オメガなんて技数めちゃくちゃ多いわけですよ。けどケニーをほぼ完封して4つだけで、でしかもですよ、うん、年齢で言ったら、
うん、
もうほんと50前なんですよ、
はいはいはいはい、選手は。
で今ケニーって多分世界トップクラスのアスリート的な選手なんだけど、うん、を何だろう、あ、これジェリコ勝つなって思わせるっていう、
うん、まあ、結果はまあケニーが、
そうそうそう、だけど、
いやすごいっすね。
いや本当に、なんだろう、すごかっただし、例えば入場の時にね、
うん、
クリス・ジェリコの結構特徴として、うん、電飾の入ったジャケットを着てるっていうのがね、結構彼の演出なんだけど、うん、これ新日本でプリンス・デビットが
やってたね。
でプリンス・デビットがやってるのって、あれ完全にジェリコオマージュなんですよ。
そうなんやね。
だから、はいはいはいはい、あれ本当に演出とかもジェリコに似てるし、
へー、
まあ、デビットも体型的にもちょっとジュニア枠で、うん、でかい男だっていうジェリコっぽかったし、その、うん、多分イメージしてんだなとか当時見てたから思ったんだけど、
うん、
こっちが本物だぜ感を、
うん、いやかっこよかった。
そうでもう本当振り向くタイミングとかすごい、うわっ、あ、100点みたいな。そうよねみたいな。
すごいな。
だし、あとはまあこれ、俺がだから見ながら気づいたこととか、後で知ったこととかもあるんだけど、
うん、
その中にいろいろ入れ込んできてて、うん、マッチョポーズっていうのをやったんだけど、うん、途中で試合中に。これ、冬木行動っていう、もともと日本で非常に彼の師匠格だった、
うん、
冬木行動と邪道と下道とライオン道って、
はいはいはいはい、
組んでた時の、今もう亡くなっちゃったんだけど、うん、師匠のポーズを入れ込んできたりとか、
やってた
とか、あと、あ、これすごいなと思ったのは、すげえ仲良くなったのよ、
試
合中、ジェリコ。で、かっこよかったな。シュープロのカメラを奪って、
うん、あ、撮ってた。
でその時に自分の中指立てて、中指立てて、
はいはいはいはい、
で中指立てるって、うん、WWE で NG なの、放送コード的に。
そうなんや。
だからやれないのけど、それをやりまくってるとか、結構その、あとはこの試合ではなかったけど、その前に流血で呼び込んでるんだよね、
うん、
流血もテレビ的に引っかかる部分があって制限されてたりとかって言われてるんだよ。
あ、
結構 WWE って結構ね、その制限が多いっていうことをよく言われてて、だからこの技は使っちゃいけないとか、 垂直落下系の技もやっぱりちょっと制限されてたりとかっていう話があるらしいのね、まあ、どこまであれかはやっぱり分かんないんだけど、でもそういう話がある、でもそういうのをあえていくジェリコ、
はあ、面白いですね。へえ、
そう、いやでも本当に、あ、だからなんすかね、こう日本ファンとしてはよ、うん、WWE なんぼのもんじゃみたいな部分は、
うん、
なきにしもあらずなわけですよ、うん、いや日本のプロレスの方が私は好きですよみたいなね、
うん、
あるんだけど、あ、すごいのってすごいんだな純朴な少年として、
朝腰をもってしてのこの語彙力
いやでもそう、だから、ね、もう本当にそうなる、
いやでも本当よね、
あ、なんかすごいよ本当にみたいな、すごいすごいって言われるじゃん、うん、俺最初に武藤刑事見た時もそうだった、すごいすごいと言われ、うん、すごいすごいと言われてて、天才とかマスターとか言われてて、で
ふーんって感じじゃん、
でもまあすごいのは知ってるよ、すごいのすごいんだろうよって思って、でも映像では見てたりしたから、うん、でもすごいんだけどって言って生で初めて武藤見た時、本当にこの人すごいんだ、
ね、いや確かグレートブタが初めて見た
も
ん、あ、新日のドームかなんかで見た気がする、
あ、
違ったっけ、
鈴木軍とやった時じゃないかな、鈴木みのると
分かんないな、
矢野がグレートブタ連れてきた時じゃないかな、
かな、
鈴木飯塚組対矢野グレートブタじゃないかな、
これ。なんかそんなんかも、いや、こんな遠いのにこんな色気あるこの人と思って、
あるよ、
衝撃だった、私本当に、
す、大きく動くわけじゃないんだけど、うん、なんかすごい目立って見えない、
うん、いやもう出た瞬間からなんかこう会場がもう武藤さん、武藤さんって言っちゃったんだけど、グレートブタの
化身です、化身の方です、
色気に包まれた感じがもうすごい印象的だったんです、うん、あれ
は俺だから多分ドームでは武藤内藤見てるんじゃない、
へえ、
で内藤が本当に完封された試合だったんだけど、あ、武藤本当すげえとか、あと武藤だと、あとは武藤秋山っていう全日本のカードとかもあったの、いやーほん、だそう本当に武藤とかもそうだし、そうだね、あとジェリコもそうだし、あと天竜源一郎、これ俺生で見た時にもちょっと感じたんだよ、なんか
その、はいはいはい、引退のやつ、
いや引退
じゃないですか、
生で見たのは俺新際で見てるから一回これで本当すごいなと思って、なんかそういうでプロレスが引き算って、これ鈴木みのるの言葉なんだけど、
うん、
意味がすごく分かった、
あ、なんかこう体感したというか、
そうそうそうそうそうそう、あ、でこれだから一個の完成形としてこれがあんだなみたいな、いや
鈴木みのるすごかったね、
すごかった、
好きだから鈴木戦と棚橋戦のケニー戦を見てたんだけど、
はあ、いや鈴木みのる後藤すごかったね、
あれさ負けたけど勝ってるよね、勝ってるっていう言い方もあれだけど、
だし後藤は勝ったけど負けたよ、
うん、
そういう言い方を変えればね、
うん、
勝ったけど後藤は勝負には勝ったよ、試合には勝ったよ、うん、試合には勝ったけど最後鈴木みのるに屈服させられていた、
うん、
ね、この間よくプロレス実況してる清野さん、
うん、
清野アナがやってるラジオで真夜中のハーリー&レイスっていうのがあって、イッテヨのことを ある漫才師の方が喋ってたんだけども、それで本当に膝を打ったのが、あのあと鈴木みのるが髪を刈り始めた時点で、後藤はバリカを奪って自分で刈らなければいけなかったってことを力説してて、そうだよなって思って、やっぱりそうだよなって思って
思った、だって今までなんか前哨戦かなんかでさ、鈴木に刈られたりしてたでしょ、
若手がね、
あ、若手か、まあまあどっち
でも、ヤギが刈られた、
そっか若手だと思う、いやでもさ絶対あれは後藤が刈らなきゃいけなかったじゃない、
でもねとは思いつつ、うん、だからあれは後藤の鈴木によるリスペクトが出たんだな、
うん、それもある、
やっぱで俺そこ後藤の良さでもあると思うんですよ、
あのね、
そう後藤に対し、
うん、やってほしいけど、うん好きみたいな、
そうそうそうそう、そこで鈴木みのるを立てるっていうのは後藤のいいところではあるんだけど、ただやっぱり後藤ってそれでいいのっていうやきもき感もあるわけね、
あれはもう本当に鈴木みのるの試合でしたね、
うん、いやすごかった、
全部持ってった、
でその次の日にね完全に坊主にしてきた鈴木みのるの怖さが2段階ぐらい上がった
、いやもともとあの髪型めちゃくちゃ怖かったけど、
いやでもさ、なんだろう、あれね、まだそのなんだろう、まだね、髪型にこういろいろこう模様があるから、
ね、
まだこの人ちょっとファンキーなね、
うんうん、
ちょっとこうある人なんだなと思ったけど、うん、そういうさ余計な要素がなくなったことによって、ただただ ただただもう怖いだけの人に。
あとなんか自分で買ってさ履けるときのさあの睨みを。
そう。あとあの椅子を。
ゾクゾク椅子を。椅子ね。
椅子をどかして自分で椅子を用意して座る。
お前らの用意した椅子は使わんからね。
いやあ、通勤乗る本当にすごいなと思った。試合もね。試合もそう。9割鈴木みのるが支配してるんですよね。
あのさ、めちゃくちゃ連打するのに一つもな威力落ちないって何？
あの張り手の連打 ね。あれずーっとやってるから ね。あの本当にあれプロレスに戻ってきたっていうか、もともとファンクラス時代からあの張り手の連打映像見る限りやってるし、
連打する人見てるとさ、やっぱり後半ちょっとやっぱちょっと落ちてくるじゃん威力が。
だしあれ試合に終盤に出すんだよ。
いやそう、
鈴木みのるってよくね張り手得意って言ってるんだけど、うん、張り手って子供でもできるって言ってる。
へ
え、女子供でもできる技じゃん。
はいはいはい、
だから一番差が出る。
なるほど、ああうんうんうん、
だからそこで差を見せるっていう、威力とか当て方とかの 差が見せられるって言ってて、
うわだな、
俺のは一発一発本物だから。
うん、いやすごいあれ、ほん
と鈴木みのるの技ね、さらに減らしたよね、
うんうんうんうんうん、
今
そうよね、もともとそこまで出す
な多い人じゃないけど、どんどん減ってるよ今。だって今本当に技らしい技って名前がついてる技ってゴッチ式バルトライバーだけじゃん、うん、まだスリーパー、
うん、まあまあまあ、
あとまあ各種関節技スリーパーと、
スリーパーもさ、スリーパー行ってからのゴッチのためのみたいなの
があるじゃ
ない
。でその前ってなんかで隠し技としてさ、あの逆落としがあったりとか、 あとその前って一時期あのランニングブーツを結構大事に使ったりしたんだけど、あ、あのジェットスタンプっていう技名で使ってて、これワンピースの技名なんだけど、
なるほどね、
そうとかも使ってたけど、最近それもあんまり使わないし、本当に何だろう、
すごいよ、
ゴッチ式だけだよね今で、これだからそれはジェリコと同じところにあるなって思って、はいはい、そう考えると棚橋もドラゴンスクリューとか、
うん、
下手したら彼ドラゴンスクリューとスリングブレードとハイフライフローだけで試合組み立てる部分もあるし、ジェイホワイト戦なんてそれプラス張り手ぐらいだったから、あ、まあ、ドラゴンスクリューとか使ったけど、とはいえあれも張り手の試合だったし、そうだからそういう意味で言うとメインってすごいこういろいろやってたけど、そうね、ありました。まあちょっと 1.4 に関してはちょっとまああれですね。では
ちょっと
最後にお知らせを、
最後にお知らせ、ちょっとねラジオっぽいですね、これ、はい、視聴者プレゼントをちょっとやってみよう。
ラジオじゃないですか。
私は福袋を買いましたね、それについ
てゼロワン福袋、
そう、それについている特典をちょっと一つ皆様に、はい、なんと、チケット2枚、ペア、
はい、
ペア席、 S 席または特別リングサイド席の S 席、
うん、
2枚をちょっとプレゼントしようかな。
おお、
どうですか
雑え、応募方法は、
応募方法はまあコメントに書いていただくか、まああの、まあまあ、Twitter の DM、まあ、のまたはメール
ブログに書いて、
うん、書きます書きます、
ラジオのところ見て、
ぜひぜひ、あ、もそもそものさスタートの目的はゼロワンにお客さんを呼ぶという、
そうですね、
これ最大のこれいいプレゼントだと思うんで、
だから基本的にはゼロワン見たことない人に、
そうです、
プロレス初めてがゼロワンでもいいんじゃないかという、
うん、プロレス見たことあっても別にゼロワン見たことないなとか、まあ、最近のプロレス、あのゼロワン見てないなとか、
そうそうそう、
いう人ぜひ応募してください。こう応募なかったら私泣くんで
ゼロワンには興味はない
、はい、まあ、期限とかをちょっと後々載せますの で、
はい、
ぜひぜひ応募してくださいという最後でしたね、
は
い、じゃあ、はい、お時間それなんで、はい、じゃあ、はい、せーの、3、2、1、ゼロワン。Thank you.